原稿録2章36節から38節までです。で、それでは拝読いたします。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。人々はこれを聞いて大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。するとペテロは彼らに言った。悔い改めなさい。めいめいイエスキリストの名によってバプテスマを受け、罪を許していただきなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。アメン。それでは本日の宣教、聖霊を熱心に求めようと題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
はじめに一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ感謝いたします。今朝素晴らしいお天気の中、私たち一人一人の名を呼び、この神殿へと導いてくださり、今朝このようにして霊と誠を尽くしてあなたを仰ぎみ、あなたに礼拝を捧げる、この幸いなひとときをいただいたことを心から感謝いたします。どうぞこの時、今より語られるあなたからの御言葉を、あなたが直接私たちに語ってくださっているお言葉として信仰を持って受け止めることができますように、頭で理解することなく、私たちがただ魂において主をあなたを受け入れ、あなたの言葉を聞くことができますように、主を聖霊様、どうぞ私たちのうちに豊かに働いてください。今日私たちに信仰を告白するその口を与えてください。言葉を与えてください。どうか私たちの内側をどうか罪、さまざまな私たちの弱さから解放してくださり、あなたによって御霊によって満たされて自由に生きるものとなることができますように、どうぞこの礼拝を最初から最後まで豊かに祝福してください。今日ここに集うことのできない愛する兄弟姉妹の上にも等しくあなたが望んでくださることを信じて心から感謝いたします。このところに集められた者の中には病の中、またさまざまな問題を抱えている方々がおられます。主を祝福してください。憐れんでください。助けてくださり、解放をこの御言葉を通して、私たちの捧げる礼拝を通して成してくださることを信じて主に期待いたします。すべてを御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、感謝いたします。今朝も皆様と共に礼拝を捧げられますこの恵みを心から感謝いたします。今日は母の日ということでですね、お祈りにもありました、もう壮年会の焼きそばが昨日から、焼きそばで、片焼きそばで、揚げそば、皿うどん、皿うどんがですね、今日は毎年焼きそば、塩焼きそばとかですが、今日は今年は皿うどんだそうですので、皆様楽しみに、ですね、待ち望みたいと思いますけれども、今日母の日ですので、心から母の方々、またですね、母、それは特別に子供産んだとか産まないとかですね、そういうことではなくして、女性の皆様に本当に祝福を心からお祈りいたします。そしてですね、せっかくですので、この母の日のこの言葉としてですね、ドロテア・ツルーデルというこの女性のお言葉を皆様に送りたいと思います。で、この人はスイス人の女性なんですけれども、別に特別牧師や宣教師というのではなくして、ただ信仰と祈りの人でした。そしてその中にあって、非常にこの方はですね、貧しい生活の中育ちましたけれども、しかしその時によって、このドロテア・ツルーデルというお母さんの信仰と祈りによって育てられ、そしてまたその信仰を受け継いだ女性でありました。そしてこのスイスで多くの癒しをなしですね、そして改心が与えられて、まあもう本当にスイスにリバイバルが起こったですね、そういうその中の本当に中心的な人として、このドロテア・ツルーデルという女性がおります。そしてその人がですね、この世界の母たちよということで、短くですね、このメッセージを書いておりますので、これをですね、私自身も女性として受け止めたいと思いますけれども、少しお読みします。世界の母たちよ、 我が母の霊より出でずる声があらゆる母性の霊に呼びかける。もしあなたがお子たちにとって誠に祝福のもといとなろうと欲せられるなら、彼らのために、彼らの、ためにシミやサビの施すこの世の財宝を集め蓄えようと苦心なさるな。大きな遺産や持参金を残してやろうと苦心なさるな。ただ祈りの人となられよ。信仰において何一つ心配することなく、お子たちを救い主の膝元に連れて行きなさい。救い主キリストはお子たち一人一人を祝し、その御霊によって子たちの全身を霊化し、一人一人を義の器に育てたまい、生ける信仰をもって御前に仕え、与えられた能力をすべて神の御用のために用いる尊い人物に育ててくださいます。あなた方がこのように祈り深く信仰の母として生きられるならば、あなたから発するかぐわしい香りはどんなにかこの地上を潤し、あなたが地上を辞した後にもなお香り続けるでしょうですね。これがそのドロテア・ツルーデルがですね、世界の母たちに、もう女性たちですね、教会においては信仰の母、霊の母、私たちすべて女性たちに向けて語られている言葉、それは祈りの人となられよですね。この地上において私は子育ては経験しておりませんけれども、子育てをするときにはですね、失敗だったのか成功だったのか、きっともうすでにされている方、今まさにそのただ中にいる方はいつもその葛藤の中ですね、選択の中に行かれている、過ごされていると思います。でもですね、それはすべて神様に委ねるとき、ここで先ほどドロテア・ツルーデルが言いましたように、聖霊様が、今日聖霊様の話をします、神様の霊がすべて子供たちに臨んでくださるとき、一人一人を主が養ってくださる。私たちの肉の目においては、あれが失敗だった、これが成功だった、そういうふうに判断してしまう。でもそれをすべて主に委ねなさい。祈りの母となられよということはそういうことです。私たちがいつもいつも祈りにおいて子育てをするとき、それは私たちの力ではなくして、聖霊様が、神の霊が一人一人に臨んでくださり、そして御前に信仰を持って御前に仕え、与えられた能力をすべて神の御用のために用いる尊い人物に主が育ててくださいます。ですね。本当にこの言葉をですね、私たちも信仰を持って受け取りたいと思います。そして、この教会においてもですね、女性の私たち一人一人が本当に信仰の人、祈りの母、霊の母となるとき、教会にリバイバルが起こります。そしてですね、家庭において、教会において、社会において、まあ、いかに女性が重要、別に何かですね、特別女性のことを言うわけじゃないですけれども、今日は母の日ですのでですね、別に何か、フェミニスト、何でもないです。私はそうじゃないですけれども、本当に今日母の日ということで、特に、この女性に与えられている、主の本当委ねられている働き、それは祈るということですね、信仰を持って家族を養うということ。そのことをですね、私たちはしっかり覚えていたいと思いますし、またそれゆえに私たちが本当に祈るとき、女性たちが祈るとき、このですね、聖書の中においても多くの女性が出てきます。そしてその中にはですね、たくさん良い妻があり、母があり、涙を流して祈る、それこそハンナの祈りがあります。また同時にですね、まあ悪妻と言われる人たち、女性はですね、良くも悪くもいろいろな力を持っていると思います。ですね、言葉においても力強いからですね、どうしてもですね、こう引っ張っていってしまう、悪い方にも引っ張っていってしまう。でもこの時に私たちはしっかり信仰によって、御霊に一人一人が満たされて、良き母ですとしてですね、本当に一人一人が共にこの教会を立て上げ、また家族を養いですね、兄弟姉妹と本当に共にこの霊のですね、祭壇を築いていく私たちになりたいと思います。そしてですね、しかし今朝のメッセージ、聖霊を熱心に求めようとは、もう来週ペンテコステを間近に私たちは控えておりますけれども、これは決して女性だけに語られているメッセージはありません。言うまでもないことですですね。あ、今日は母の日だからですね、聖霊を受けなさい、女性たち頑張ってくださいと壮年の皆さんですね、言わないでください。もうこれはですね、男性にも、すべて男女関係なく、子供にもそうです、語られていることです。すべての人々に、今日集った皆さんを一人一人に主が聖霊を熱心に求めるように そのように語られていることを信じます。そして聖霊というものはイエス・キリストの十字架の贖い、そして復活を通して注がれる神様の生きた命です。息吹というふうにも書かれております。そして聖霊の時代がこのペンテコステを通して始まりました。そしてそれは聖霊が注がれた者たち、すなわち人たちの時代が始まったというも言うことができます。使徒言行録ということは、人たちが働きをですね、始めたこの時代であります。マルコによる福音書の16章の20節のところにこのような御言葉があります。イエスご自身も東から西まで彼らを通して永遠の救いに関する聖なる朽ちることのない福音を広められた。イエスご自身も東から西まで彼らを通して永遠の救いに関する聖なる朽ちなることのない福音を広められた。すなわちイエス様ご自身がこの人たちと一緒に働いたということです。人たちを通してイエス様ご自身、聖霊となって一人一人と共に働き、福音宣教の技を成していったですね。それが使徒言行録に書かれていることです。そしてそれが聖霊が注がれた人たちは力強く大胆に宣教したことが使徒言行録の中で書かれています。また癒しの奇跡も、それこそドロテア・ツルーデルの先ほどお話ししましたけれども、癒しの奇跡もどんどん行っていった、そのことがですねこの聖書に書かれています。そしてそれが今私たちが生きている現在につながっています。すなわち聖霊の時代を今私たちも今この時生きているということです。使徒言行録は今も続いているということです。28章で終わっておりますけれども、その後の28章以降のところにおいて多くの教会が誕生し、また今2016年玉川教会もその中にですね記されている教会です。そしてその中にあって私たちは使徒言行録で働いた主が、生きて働かれた聖霊の御業が今日も今私たちと共に働いてくださるならば、今も使徒言行録と同じことが起こっていきます。多くの魂の救いが起こっていきます。癒しの奇跡がなされていきます。家族が救われていきます。それが使徒言行録です。もし今私たちのうちに信仰を持って今もなお働いてくださっている、あ、これは聖書のことのお話だから、その時代のことでしか神様は働かれていない、そう思ったらもうそれそこまでですね。そうではない、今もなお生きて働いておられる、そのことを私たちが信じるならば、今もその御業が行われていくはずです。信じますか？アーメン。ちょっと少ないですね。信じますか？アーメン。信じましょうね、せっかくですから信じましょう。信じないものではなく信じるものになりなさい。そのようにイエス様が語ってくださいましたから、信じるものに今日なりましょう。そしてですね、私たちはそれゆえにこの使徒言行録を読むときに、いかに自分たちの力ではなくて神様の力によって全てがなされているか、それゆえにパウロはことあるごとに聖霊に満たされなさい、そのように語っています。例えば一箇所ですね、エフェソの信徒への手紙の中に、聖霊に満たされですね、聖霊に満たされよという言葉をパウロが語っております。で、これは読んでみてわかるように、エフェソの教会というのではですね、パウロが伝道して多くの魂の救いが起きて、そして聖霊が豊かに働いている教会でした。コリントの教会というのは、まあ、対照的にですね、霊の働きはありましたけれども、非常に、まあ、肉的な教会だったわけです。いろんな誘惑の中ですね、いろいろなこの世の、まあ、様々な遊びやですね、誘惑、この世に立たされている教会の中で、いろいろな、まあですね、問題を抱えていた教会。でもパウロはあえてですね、このエフェソの教会に聖霊に満たされよと命じているんです。ということは、肉的な教会、霊的な教会、すべての教会が聖霊に満たされていなければならないよ。どんな人であっても、いや、むしろ聖霊に満たされているリバイバルが起こった教会ならば、なおリバイバルが起こり続け、聖霊に満たされ続けていかなければならない。そしてこれは最後まで、私たちが御国に至るまで、これが命令として書かれています。そのことに私たちはしっかりと注意を払ですね、覚えていたいわけですけれども、それゆえに今日のタイトルに書かせていただきました、聖霊を熱心に求めよ、 これがペンテコステの大きな最大な条件であります。今日ですね、このところに聖霊を求めにしようか、もしくは熱心に求めようだけにしようか、いろいろ考えてですね、いつもタイトルをつけるんですけれども、今日はもうすべてです。聖霊を熱心に求めようですね。これにすべて私たちの祝福がかかっているということ。何を求めるか、聖霊を求めなさい。どのように求めるか、熱心に求めなさい。今日の使徒言行録2章のところ、聖書箇所を開いていただきたいと思いますが、216ページ、216ページの使徒言行録2章のところ、ここはですね、ご存知のようにペンテコステの後、ペンテコステの日が下った後にペテロのですね、大胆な説教がありました。2章の14節から始まりますけれども、この時にですね、ペテロはヨエル書の御言葉を引用し、今日招きでです、表紙で読んだ箇所ですけれども、使徒言行録で言うならば、2章の17節のところから、神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。ですね。その、この御言葉を引用して、終わりの時、みんな肉なるもの、これはですね、言語で肉なるもの、すべての人、それに注がれる、この終わりの時代に注がれる約束の聖霊がある。それを受けなさい。そういうメッセージです。そしてですね、ペテロはその後に、それゆえに、どのようにしてメシアが十字架にかけられたのか、またどのようにして復活されたのか、そしてそのすべてが神様のご計画であったということ、そのことをこのペテロの説教の中でですね、語っていきます。36節で、だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。すべての人たちは知らなければなりません。ということは、イエス・キリストすべての人に関係しているということです。あの人だけということではない、すべての人のためにイエス・キリストは十字架にかかられ、そしてこの方を神は主とし、またメシアとなさったのです。その福音を聞いたとき、私たちの罪のために、私たちのですね、様々な呪い、病のために、イエス様はすべてを引き受けて、十字架でその死を遂げてくださった。御父、天のお父様に捨てられるものとなって、贖いの技を成し遂げてくださった、すべての人たちのために、そしてそのすべての人たちに、いよいよ約束の聖霊が注がれる。そのメッセージを聞いたとき、人々はどういう反応をしたでしょうか。37節。人々はこれを聞いて、大いに心を打たれ、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいのですかと言った。ここですね。私たちは御言葉を聞きます。今も聞いています。そしてイエス・キリストが私の罪のために十字架にかかり、そして三日後によみがえってくださった。今私たちにいよいよ約束の聖霊を注ごうとされている。その御言葉を聞いたときに、人々は心を打たれて、人々のうちに求めが起こってきたわけです。その福音を聞いたときに、切なる渇きを覚え、そしてその時にこの人々は、兄弟たち、私はどうしたらよいのですか。どうでしょうか。御言葉を聞く時に、また聖霊を熱心に求めようという時、聖霊が注がれなければならないと語られる時、皆さんのうちにその求めが起こってくるでしょうか。どうしたらいいんですか。じゃあ聖霊を受けるにはどうしたらいいんですか。もしくは、ああそうですか、うーんでですね、終わってしまえば終わってしまいますね。今日も別に日曜日もふーん、大したことなく終わるでしょう。でも私たちはこの御言葉が今日集った私たち一人一人に、主が皆さん聖霊を熱心に求めてください。ペテロのこの説教です。終わりの時に全ての人に聖霊が注がれます。受けたいですか。その御言葉が語られた時に、私たちは共に、私たちはどうしたらよいのですか。それを受けたいです。人々は大いに心を打たれた。 私たちもこのように聖霊様に豊かに働いていただいて、自分には関係ないことではない、受けても受けなくても大丈夫です、私はそれなりに生きていけますではない、生きていけません。聖霊を求めて聖霊の恵みに預からなければ、私たちはいつまでも肉のままです。したいことをすることができない、悪いとは分かってる、でもその力がない、実に無力な存在です。でも主はそのまんま放っておかれるお方ではありません。主は私たちを解放してくださるお方です。十字架の勝利によって、復活の力によって注がれる御霊を通して、私たちを罪と死から解放してくださるお方です。それを私たちは熱心に求めずにいられるでしょうか。その時、兄弟たち、私はどうしたらよいのですか。するとペテロは、イエス・キリストを信じて、そしてバプテスマを受けなさい。そして、命名、悔い改めなさい。神様と私たちを隔てている様々な壁を取り除いていただきなさい。そして、まっすぐにイエス様に向かうことができるように、主の恵みを直接、何の介入なしに、何の知識、そういうもの必要なく、しっかり受けることができますように、悔い改め、罪を許していただき、そして聖霊を受けるようにと、ペテロが語りました。熱心に私たちは聖霊を求めるということ。主を私に語ってくださったそのお言葉を実現してください。今日私に実現してください。そのために私は何を悔い改めたらよいですか。この叫びに、私たちがその祈りに変わっていくことができますように、心から祈っていきたいと思います。求めていきたいと思います。そしてその求めとして、今日ですね、面白い箇所を旧約聖書で開きました。まあ、面白いって言ったなんですけれども、列王記上のですね、577ページ、旧約聖書577ページ列王、ごめんなさい、下ですね、列王記下2章からのところです。有名なエリアというですね、力を持った預言者がいました。もう何百人のですね、異端のこの偶像礼拝するですね、預言者たちと戦って、たった一人で、まあ、立ち向かってですね、勝利した、本当に祈りの人。エリアが祈ればですね、天は雨を閉ざし、またエリアが祈れば雨が降ってくる。それぐらい祈りにおいて力を持っていた人です。そしていよいよエリアがその使命を終えて天上にですね、天に帰ろうとしているとき、このエリアについていた、まあ、弟子というかですね、エリシャはこのエリアから霊を分けていただくように求めました。でその時ですね、今日なんか同じ箇所を何回も何回も読んでいるようにですね、私たちは思いましたけれども、この時一節からのところにですね、いよいよエリアは天に上げられようとした時のことである。エリアはエリシャを連れてギルガルを出た。エリアはエリシャに、主は私をベテルにまでお使わしになるが、あなたはここに留まっていなさいと言った。もうですね、エリアは自分は天に上げられるから、まあ、あなたはあなたでですね、これから使命を行きなさいと言った。でもエリシャは何と言ったでしょうか。しかしエリシャは、主は生きておられ、あなたご自身も生きておられます、私はあなたを離れません。あなたはまだ生きておられる。確かにこの後天に上げられるのかもしれない、でもまだあなたは生きておられる。だから私はあなたを離れませんですね。そういうふうに言いました。そしてエリアは、ではじゃあ次に進みましょうということで、さらにですね、進んでいくわけです。しかしその時に、このベテルに着いた時にもですね、周りの預言者の人たちは、主が今日あなたの主人をあなたから取り去ろうとなさっているのを知っていますかですね、周りに集まってきた人たちが、もうエリアは行ってしまうんですよ、そのこと知ってるんですか、弟子としてですね、エリシャ知ってるんですか。そしたらエリシャはですね、その時に、私も知っています、黙っていてくださいですね、冷静ですね、非常に。余計なことをですね、エリシャにとっては今本当にエリシャが求めているもの、それはエリアからしっかり使命を受け継ぐことなんです。しっかり約束された霊を受け継いで自分の使命に立つことなんです。これがエリシャの目的なんです。それに対して周りの人たちはいろいろですね、大丈夫なんですか、あれが問題じゃないんですか、これをいろいろ言います。いろいろなですね、サタンの嘘も聞こえてきます。でもその時に、いや、私はあなたを離れません。この後何度も 再びエリコに渡っていった時も、エリア自身はですね、もう私を離れなさいと言います。しかし、また再びエリアは、主は生きておられ、あなたご自身も生きておられます。私はあなたを離れません。そうするとまたエリコの周りの人たちが来て言います。知ってますか？エリシャは、ごめんなさい。エリアはですね、天に上げられるんですよ。これ知ってるんですか？大丈夫なんですか？エリアは、ごめんなさい。エリシャはもう、エリシャ。エリシャはですね、再び答えます。黙っていてください。知っています。このですね、まあ、押し問答のようなですね、何度もそれが繰り返されて、最後までエリシャが生きているとき、エリアが生きているとき、エリシャはエリアを離れません。そして、最後9節、いよいよエリアが天に上げられようとするとき、エリアはエリシャに言った。私があなたの元から取り去られる前に、あなたのために何をしようか、何なりと願いなさい。エリシャは、あなたの霊の二つの分を私に受け継がせてくださいと言った。ここです。今朝の御言葉のタイトルのように、エリシャは何を求めたんでしょうか。何かあなたが持っているものですね。持っている立派なですね、街灯を持っていたりですね、いろいろなもの。エリアが持っているですね、財産ではない、持ってそんな持っていませんけれども、そういうもの、人間関係ですね。いろいろこれから働くためには大切ですね。人間関係があること。また様々な知識があること、経験があること。でも、それらをすべて置いて、エリシャが求めたもの。それは、約束の霊を二つ分けてください。あなたに注がれたその聖霊を、霊を私にも注いでください。さらに、エリシャは二倍をもって、私を祝福してください。その願いをエリアに対して、いやエリアを超える背後にいる主に対して、その切なる願いを祈り続け、求め続けました。すなわち、聖霊を熱心に求め続けたということです。そしてそれに対して事実、その2倍の霊をエリシャは受けていきました。私たちが聖霊が足りない、聖霊様の働きが、ですね、私たちには祈る力がない、信仰もない、私たちはその嘆きの前に聖霊を熱心に求めるということ、嘆いて終わるのではなくして、あ、そうです、私は貧しいです、足りないではなくして、その中にあって、ではどうしたらいいですかと今日兄弟たちに答えたですね、質問した人々のように、また私たちはエリシャのように、自分には何の力もありません、しかし使命を成し遂げるために、主の栄光をしっかり受け継いで生きていくために必要なこと、それは知識や知恵ではないんです。そうではない、聖霊を受けるということ、約束の霊をエリアが受けて、エリアも自分の力で主の御用をしたわけではありません。ただ圧倒的神様の御力を持って、エリアは祈りの人となったし、また大いなる預言の力を持って、多くの偽預言者たちを倒すことができました。それはエリアが霊を受けていたからです。この霊を私たちも受けたいと願います。終わりの時代に全ての人に注がれる。神様はより好みいたしません。求めるものに全ての人に与えてくださるとおっしゃっています。ならば求めましょう。そして私たちもなお、いや2倍の霊を、ですね、それぐらい私たちが本当に信仰によって祝福を受けるものになりたいと願います。神様に対して私たちが求めるとき、私たちは遠慮しなくていいと聖書に書かれています。先週か先々週かその話をですねしましたけれども、何でも祈っていい、何でも求めていい、そのように語られるならば、ならば聖霊を求めることにおいて私たちは何にも遠慮する必要はありません。神様にですね、これぐらい私においてはもうこんなこれぐらいでいっぱいです、これぐらいで十分です、そんな遠慮は必要ありません。主がどれほどの器かは主がご存知です。それゆえ私たちは聖霊をただひたすらに私に注いでください、私を聖霊で満たしてください。アーメン、アーメン。そうです、それこそが私たちにとって最も必要なことであります。そしてそれは、なぜ私たちが遠慮なく求めていいかというならば、それは言うまでもなく、 神様ご自身がそれを望んでおられるからです。私たちが熱心に求める以前に、主ご自身がこの終わりの時、サタンが激しく戦う私たちに挑んでくる時、暗闇の力、この世が終わろうとしている時、神様は全ての人が聖霊十万であることを願っておられるからです。だから私たちは遠慮せずに求めていいんです。いや、求めなければならないんです。それは主が願っていることであるから、主の御心であるから、主のご命令であるから。イエス様はその聖霊を注ぐために、私は受けなければならないバプテスマがあると語られました。十字架に向かわれる前に、イエス様はその苦しみを受ける前に、もしこの日がもうすでに投じられたらどんなにいいだろうか、聖霊の日です、しかし私には受けなければならないバプテスマがある、そのために私は多くの苦しみを受けなければならない、しかしその苦しみを受けて十字架を持って、約束の聖霊が私たちに注がれる。それは受けても受けなくてもいいようなものではありません。イエス様が命を懸けて私たちに聖霊を注いでくださっております。それを求めるか求めないか、受け取るか受け取らないか、私たちにかかっております。いいです、私は結構です、そう言ってしまうか、それとも私たちは本当に欲しいです、十字架を通して、イエス様の本当に苦難を通して、それでもなお私たちを生き返らせたい、それでも私たちを誠に自由な身としたいと願われたイエス様のその身思いを受けるものになりたいです。そして一箇所開きましょう。第2コリントの、私たちはなぜですね、その聖霊を求めているのか、それは第2コリント3章の17節のところに書かれてあります。新約聖書328ページ、コリントの信徒への手紙第2、3章17節18節をご一緒にお開きになった方読みましょう。新約聖書328ページです。328ページ、コリントの信徒への手紙、3章の17節、18節をお開きになった方、結構です。ご一緒に読みましょう。3、はい。ここで言う主とは、霊のことですが、主の霊のおられるところに自由があります。私たちは皆、顔の覆いを覗かれて、鏡のように主の栄光を映し出しながら、栄光から栄光へと主と同じ姿に作り変えられていきます。これは主の霊の働きによることです。アーメン。ここに書かれております。主の霊のおられるところに自由があります。先ほどもお話ししましたようにですね、お開きにならなくて結構ですが、ロマ書でパウロはですね、イエス・キリストの御霊の法則によって、私たちは罪と死から解放されたものです。私たちに熱い聖霊の火を注いで、私たち自身、肉においてはどうすることもできない。縛られている不自由な私たちを、今日の御言葉にあります、主の霊のおられるところに自由があります。まことに私たちは御霊によって解放を受けて、自分たちではどうすることもできない様々な弱さ、自分の罪から御霊によって自由にさせられていく。どうでしょうか？皆さんは自由なものでしょうか？自分の思いにとらわれたり、また人のですね、状態に様々な現状にとらわれたり、感情がそれで動いてしまったり、あっち行ったりこっち行ったりしてしまう。また自分自身の弱さの中にとどまってしまう。皆様はどうでしょうか？私自身は本当にそういうものです。すぐに振り回されてしまう。すぐに弱さにですね、落ち込んでしまう。しかし私たちは御霊に満たされているならば、そこには誠の解放があります。御霊に満たされているならば、そこに自由があります。パウロはフィリピ書の3章のところでですね、自分自身は肉においては、パウロという素晴らしいですね、使徒がおりますけれども、素晴らしい神様の働きを成したこのパウロはですね、イエス様と出会ったとき、イエス様の復活の霊が注がれたとき、どのようになったか、 ですね。このところにちょっと書かれてるんですが、お開きになる方は、フィリピの信徒への手紙3章からのところに、5節からのところに書かれております。364ページ。このパウロという人はですね、本当に皆さんご存知のようにすごい働きをした人です。で、あまりにも熱い、苦しくてですね、あんまり好きじゃないという人もたくさんいるんですけれどもですね、でも本当にパウロは変えられた人です。そして変えられ続けていく人ですね。すなわち、パウロ自身においては、五節のところからですね、書かれていますように、自分自身はヘブライ人の中のヘブライ人です。この世において、肉において何か誇ろうとするものがあれば、いや、誰よりも誇れるんです。知識もあるし、立法においてもですね、落ち度のないものです。すべて正しく生きてきた、様々なことを本当になす力もある。しかし、パウロはこの後言っていることは、しかし、七節からのところで、私にとって有利であったこれらのことを、キリストのゆえに、今や損失とみなすようになったのです。そればかりか、私の主キリストイエスを知ることのあまりの素晴らしさに、今では他の一切を損失と見ています。キリストのゆえに私は全てを失いましたが、それらを塵あくたとみなしています。すなわちどういうことか、イエス様と出会う前は自分に知識があることだったりですね、いろいろな地位があったりですね、お金があったり、いろいろなこの世におけるものを持って自分は有利であることを主張していたかもしれない。そのことにおいて自分は誇っていたかもしれない。でもイエス・キリストと出会った瞬間、イエス・キリストの霊に満たされた瞬間、それらすべては損である。それらすべては無に等しい。お金も人間関係も地位や自分の功績も、すべてはキリストによるならば、キリストと比べるならば、イエス様と出会ったこの素晴らしさによるならば、すべては無に等しい。そのようにパウロは告白することができました。この8節のところに書かれている、一切を私は損失と見ています、キリストのゆえに私はすべてを失いましたが、それを塵あくたと見ています。これですね、ご存知の方と思いますけれども、ご存知の方はですね、これ、口語訳ではもう、ふんどと書かれてますね。ふんどです。もう、うんちぐらいです。ですね。それぐらい価値ない。この世における、誇っていたもの、自分が握っていたもの、ああ、自分がこれにしがみついてなければ、お金にしがみついていなければ、この人がいなければ、この環境がなければ、このものがなければ、知識がなければ、知恵がなければ、学位がなければ、そういうふうに自分が掴んでいたもの、これは全部ふんどだ。全く必要がない。ただイエス・キリストがいればいい。このように変えられていきました。これはまさに御霊のなさる技です。聖霊に満たされている人たちは、一切は損失です。イエス・キリストがいればいい。イエス様に満たされていればいい。イエス様こそが私の喜びです。今は自分の喜びを求めていた。今までは自分の祝福を求めていた。しかしイエス・キリストこそが私の祝福です。イエス・キリストが私の誇りです。イエス・キリストが私の命です。私の喜びです。そのように告白することができました。私たちもそうなろうでありませんか。私たちが生きている人生、どれぐらい多くのものにとらわれているでしょうか。どれぐらい自分というものにとらわれているでしょうか。どれぐらい自分の仕事、さまざまな経験、そういうものにとらわれているでしょうか。しかし、主の霊のあるところには自由があります。解放があります。自己からの自由があります。その恵みを受けるために、私たちは、聖霊を熱心に求めなければなりません。自力で自分を捨てることはできません。自分を知らないということはできません。御霊の働きがあるならば、御霊に満たされているならば、私たちは喜んで自分を手放すことができます。その恵みにいよいよ私たち預かるものとなりたいと願います。この世におけるもの、いかに朽ち果てていくものか、私たち自分に頼っていること、それがいかに無力であるか、そのことを教えていただいて、私たちは一日も早く、一分一秒でも早く、 聖霊の恵みの中で手を離しましょう。自由になりましょう。そして熱心に聖霊に求め、聖霊に満たされて、イエス様、喜んで主をあなたにお従いします。喜んでこの命をもあなたにお渡しします。主を祝福してください。この人生はすべてあなたのものです。キリストのためです。キリストのために生きる喜びを私たちに教えてください。本当の自由において、本当の誠の祝福された人生を、聖霊で満たされた人生を私たちが歩むことができますように。残されたですね、一週間とは言いません。私たち日々です。一週間終わったらもうですね、ペンテコステ終わったから聖霊関係ないではない。いつもいつも聖霊に満たされて生きることができるように、一瞬一瞬聖霊様のご支配の中で自由に生きることができるように、そして私たちの弱さ、罪から本当に誠に解放されて、病からも解放されて、悪の力からも解放されて、喜んで主を証ししていくものとなれますように、共に祈ってまいりたいと思います。お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、心から感謝いたします。今朝この静かなひととき、あなたが私たち一人一人の魂に語りかけてくださり、私たち一人一人を御言葉によって立て上げ、励まし、解放してくださる、この恵みに預かることができました。この今朝のひとときを心から感謝いたします。聖霊様、どうぞ今日語られたあなたからの御言葉が、あなたからの約束が、私たち一人一人のうちに成し遂げられていきますように、私たち一人一人を立て上げ、作り上げ、あなたのご栄光の器と変えられていきますように。聖霊様、どうぞ私たちを豊かに祝し、お導きください。私たちを聖霊で満たしてください。日々聖霊で満たしてください。一瞬一瞬あなたの霊に満たされて、誠の自由の中、喜んでこの身から手を離し、この世から手を離し、あなたのために喜んで生きるものとならせてください。どうか私たちここに集った一人一人を、イエス様、あなたご自身で満たしてください。イエス様、あなたがいてくだされば私の人生は満ち足ります。あなたの祝福さえあれば、あなたご自身が私と共に生きてくださるならば、他は何もいりません。そのように告白することのできる素晴らしい信仰生涯を私たちが歩むことができますように、どうぞどうぞ導いてください。そのように今週また日々私たちは祈ってまいります。その祈りが必ず天の門を大きく開いてくださり、私たち一人一人に、今日ここに集っていない兄弟姉妹、家族家族にも、その恵みが、豊かな人生の祝福が、誠の祝福、自由解放が注がれていくことを信じて、心から感謝いたします。いよいよペンテコステがこの地に来ますように、リバイバルがこの地に来ますように、切にお祈りいたします。そうしてくださることを心から信じ、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。